今日のメッセージは先ほど の子供礼拝でちょっと種明かしをしてしまったですけども、タイトルがすごいタイトルだと思うんですけれども、これこそ永遠の命で、そんなに頑張っちゃって大丈夫なのかって心配されるかもしれないですけれども、これは私が思いついたタイトルではなくて、第一ヨハネの2章25節そのものなんですね。新改訳の2017年ではこういう言葉になってます。これこそっていう、それで新共同訳でもこれこそ、新改訳ではそれがっていう、どちらにしてもすごい、断言というか主張だと思います。ここに、あるいはこれが永遠の命です。始皇帝が一生懸命世界中を探しても手に入れることはできなかった。そしてそれから大勢の人がそれを求めてきていますけれども、手に入れることができなかった。それがここにありますよというふうに言ってます。それは第一ヨハネの、今朝私たちが学ぶ箇所ですね、2章の18節20から25節までの最後の部分ですから、今朝はこれからその全体を最初から18節から見ていきたいと思います。ではその聖書の箇所をお読みしますね。第一ヨハネの2章の18節からです。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であると分かります。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら私たちのもとにとどまっていたでしょう。しかし出て行ったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためだったのです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。私がこのように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからです。また偽りはすべて真理から出ていないからです。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。道と御子を否定する者、それが反キリストです。誰でも御子を否定する者は道を持たず、御子を告白する者は道も持っているのです。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と道のうちにとどまります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。そういうことで、まずヨハネがここで私たちに、あるいはヨハネが書いている教会に、言っていることは、今は終わりの時ですということです。私たちはこの言葉をこれまでも何箇所かで見てきました。例えばヘブルの手紙を読んだ時にもその言葉が出てきましたけれども、この終わりの時というのは、まあ簡単なに説明を言葉で説明すると、神様のご計画の中にあって、イエス・キリストの十字架と復活というのは、神様の永遠の 計画であった。それが実現した。そしてそれによってその時点から最終ステージに入りましたっていう、そういう終わりの時であると思います。ですから私たちがこのヨハネの前に学んだヘブルの最初のところで一章の一節と二節にこうあります。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。ですからもう終わりの時ですよ。この終わりの時にはイエス様が来たことによって、イエス様が神様のご計画を成し遂げられたことによって、人類は最終ステージに入ってますということなんです。ですからそういう意味で終わりの時なんですね。よく例えば2000年を私たちが迎えた時に世の終わりが来るんじゃないかということで騒ぎましたけれども、そしてその1000年前の1000年の時にも騒いだそうです。でそういうのはこう人々の関心をつかむわけですけれども、聖書で言っている終わりの時というのはそういうことですよということです。ペテロもペテロの第一の手紙の1章の20節で終わりについてこのように言っています。キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、神様の永遠の計画ということですね、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。ペテロも同じことを言ってます。ですからもう終わりの時に入ってるんだ、もう終わりの時は始まっているんだよっていうふうにペテロも言ってます。そして、ですから旧約聖書にもその言葉があるわけなんですね。最初のところのイザヤの2章っていうところは今日はカバーできないですけれども、ミカ書であるとかそういうところに、終わりの時にはこういうことがあります、こういうことが起こりますという予言がありますね。そして、マタイの13章でイエス様もこのように言われました。誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。イエス様が彼らの目の前にいるわけです。みんなが見たかった、みんながそのキリストが何と言われるか聞きたかった。でイエス様の前にはいるわけなんですけれども、あまり関心を示さないというか、あるいはそのイエス様を受け入れようとしない、反対しようとする、貶めようとする、そういう世代でありましたけれども、ですから聖書は、今私たちが知っていること、それは昔の人たちの憧れの的であったということなんですね。いつなんだろう、その終わりの時、神様がその神様の計画を実現されるのはいつなんだろう。預言者たち、多くの義人たちはそれを求めていたということです。ペテロの、先ほどもペテロを言いましたけれども、ペテロの一章の12節のところにもこういう言葉があります。彼ら、旧約の預言者たちですね、はそれらのことが一生懸命こう考えたというんです。聖書を読んで、いつなんだろう、彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきりと見たいと願っていることなのです。ですから私たちが知っている福音というもの、そして新約聖書の内容をですね、イエス様がもたらした神の国、それらは旧約では明かされてなかった。なんとか知りたい、いつだろう どういうふうになるんだろう、そういう彼らの憧れの的であった。私たちはそういう時に、今その終わりの時、それが実現して、そういう時に生きているんですよということですね。そのことを私たちもまず覚えたいと思います。今が終わりの時である。神様はですから、これが究極、神様が私たちに与えようとしている究極のもの、これ以上のものはないですよということ、意味もあると思います。終わりの時というのは、そして同時にヨハネが私たちに注意する言葉ですね、その当時の人たちに注意している言葉が、終わりの時には多くの反キリストが現れる、そしてもうすでに現れてますよ、多くの反キリストが現れてますよ、そしてその人たちは私たちの仲間でもあった、でも出て行ってしまった、ですからおそらくこの手紙を受け取った、最初に受け取った人たちは動揺してたんだと思います。教会は、あれ、こんなに人が出てってしまった、おそらくその中にはリーダーたちもいたと思います。そして彼らの教えに従って出て行ってしまったという、そういう状況があったんだと思います。ですけども、ヨハネは慌てるな、彼らは間違ったことを教えてるんだよ、惑わされてはいけないよというのが第一ヨハネのメッセージの一つであります、趣旨の一つであります。で、終わりの時というのはヨハネによると、聖書全体を考えて読んでみますと、それは悪魔がの最後のあがきの時でもある。悪魔はもう負けてるんですよ。イエス様の十字架と復活、それによって死は滅ぼされた。悪魔が持っていた一番の武器というもの、死というものをイエス様は取り上げてしまった。復活をもって、死は最後じゃないよ、私は死を克服した、死を恐れることはないよ、永遠の命を私は与えることができるよ、それがイエス様が成し遂げられたことであり、イエス様のメッセージですね。悪魔はそれに対して何もすることができない、もう済んでしまったことだから。でも悪魔は最後まで赤く私たちを惑わそうとする。で、実際に第一ヨハネの手紙の中では、その悪魔が背後にあって、悪魔は決して直接出てこないですよ。あれれれれなんて、こう誰かに、あれ誰かに引っ張られてるなんてことはないです。もっと賢いやり方はですね、そしてを使って私たちを惑わしますけれども、でヨハネの手紙、先週私たちが先々週ですか、学んだ箇所にこういう言葉がありましたけれども、あなたは世も世にあるものをも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道の愛はありません。そこがポイントですよね。どっちを選ぶんですか、世ですか神ですか。悪魔は、世は素晴らしいよ、どう、この家を手に入れられたらどう、この車に乗れたらどう、こういう生活ができたらどうとか、これだけの富が手に入ったらどうですけれども、それが人生の目的じゃないよ。ある意味では私たちが今直面しているコロナの問題というのも、そういうことを少なからず考えさせるような、そういうチャンスでもあるのかなと思います。何が大事なのか、私たちは何によって生かされているのか、あるいは誰によって生かされているのか、何のために生きているのか、そういうのを考えるチャンスであると思いますけれども、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、まあ、大体これでもう私たちが生きているこう、なんていうか、目的というか、どうして頑張ってるの、いや給料をもっともらいたいんだ、もっと出世したいんだ、もっと大きな家に住みたいんだ、もっとかっこいい車に乗りたくて、そしてもっと立派な学校に お金のかかる学校に子どもたちを行かせたいんだ、そういうものでこう私たちは走り回ってるのではないか。ですからそれは道から出るものではなくて世から出るものですよ。その背後には悪魔が私たちを何とか神様以外のものに私たちの目を向けさせようとしてるんですよ。もうそれで忙しくて目を向ける暇がないですよ。実際にもうそのために突っ走ってあるのであるならば、申し訳ないけど神様どころじゃないんだっていう話になります。教会どころじゃないんだ、忙しいんだっていうことになりますね。ですからヨハネは非常に、2000年前の話ですけれども、本当にこれ2000年前の話だったのかなっていうような真理、そういうものが聖書にはたくさんあります。そしておそらく今日ではそれプラス知性的なもの、今この科学の時代であったり、そういうものも悪魔は使うのかな。そして私たちを、神様がその知性を与えてくださったのに、私たちはそれを忘れてしまって、その知性でそれは考えると滑稽なんですけど、神様がその知性を与えてくださった、その iPS の、山中教授がその細胞なんていうのは神様にの技としか言いようがないよって、説明できないよっていう、細胞です、小さな細胞が、目に見えない細胞が、そうしたらこの目に見える私たちが神様の技の集合体っていうことになって、それでですけれども私たちはそれを受け入れないですね。多くの人がそれを受け入れられない。それよりも偶然によって、発生したという、そういう方を信じている人たちの方が多いのかなと思いますけれども、ヨハネの手紙の中にはこういう言葉もあります。そのあなた方を惑わす人たちの話というのは非常に理にかなっているというか、理屈もっともらしい。ですから、第一ヨハネの4章の5節では、彼らはこの世のものですから、ヨハネのその教会を惑わしていたその偽教師たちですね、あるいは偽預言者たち、反キリストたちは世のことを話す。そしてそうするとどうなるかっていうと、世も彼らの言うことを聞くんだそうです。福音よりも聖書よりも、いやそっちの方が説得力あるよっていう感じで魅力的だよ。ですから私たちが覚えなくて、一つ覚えなくてはいけないことは、悪魔の教えというのは非常に魅力的であるということです。エヴァの時からずっとそれは、そしてその時代に悪魔はそういう魅力的な教えを持って私たちを惑わすことができるということをですね。またヨハネの手紙の中で私たちが、あ、どうしてヨハネこういうことを言ってるのかなって、ですからヨハネが問題にしている偽教師たち、あるいは反キリストというのは非常に理性的な教えを持ってたようなんですよ。その当時はギリシャ文化の時代でありましたから、ギリシャ文化というのは、そのギリシャ哲学というのは哲学の今でも基礎になってますね。ですからそういったものが人々の心を捉えていたのかな。ですから彼らは罪なんかないよって言えた。ですけれどもヨハネは、罪はないよという人よ、あなたは自分を欺いてるんですよ、そして罪は犯してないという人よ、あなたは神を偽り者としているんですよ、どっちが正しいと思いますっていうことなんですけれども、 ですから、また私たちクリスチャンもですね、こういう傾向があるのかな。私たちは安らぎを与えてくれる宗教を求めているけれども、私たちの生き方を変える、私たちの性格を変えるような、いやそこまでのそういう宗教はちょっと遠慮しようかなっていうところがあるのではないか。でも聖書は永遠の命の話なんですよ。新しい創造の話なんです。天地万物を創造された神様がイエス・キリストを通して新しい創造をしますよ。そして私たちが、ヤコブの手紙にはその被造物の初歩なんだそうです。私たちが見本なんだそうです。神様が今私たちを新しく作ろうとしている。それをみんなに見てもらって、私は今これをしています、今この人に働いています、これを私の発音、私の作品を見てくださいっていう、そういうことをしておられるっていうような言葉がありますけれども、ですから私たちもクリスチャンになるということは新しく作られることなんだ。神様が今それをしてくださっている。手術は終わった。あ、このところも武志君に聞いてほしかったですけど手術は終わった、これからが大事なんだ、リハビリの時なんだ、手術は成功した。イエス様、神様は失敗しないですから。ですけれどもリハビリも一歩一歩、私たちは神様の言うことを聞きながら歩んでいかなくてはいけないんだ。私たちは新しくされても古いところは残ってます。それは誰もが経験、バプテスマを受けて水から上がった時に、確かに私たちは新しくされた。それじゃあ次の日から私たちの悪い癖は治ってるかって、治ってないです。悪いところ、私のこの悪い嫌な性格はそこで変わったか、変わってないです。神様がでもそれを変えてくださる。それがクリスチャン生活です。そして御霊の実を、愛、喜び、平安、それを結ばせますよ。それがクリスチャン生活なんですね。ですからヘブルの手紙にも訓練という言葉がありました。で、訓練はその訓練を受けている最中は決して楽しくないんだっていう、ちゃんと説明もありました。訓練は楽しいよ、みんなやろうねなんて、そんなこと言ってないです。辛いものだって。だけれどもその先にいいものがあるんだよ、実を結ぶんだよ、平安の実を結ぶんだよというふうに教えてました。ですからイエス様も安らぎの前に何と言われたかというと、私の首輝を追って私から学びなさい。首輝っていうのはその、自由の反対ですよ、首輝っていうのは。ですけれどもイエス様はそれを通して自由になることを教える。そしてローマの手紙の中にも、この世と調子を合わせてはいけないんだって、第1ヨハネの手紙の中には、この世は悪いものの支配下にあります、支配してますという言葉があります。だけれどもあなた方は、私たちは神に属しているものです、神のものです、神の支配の中にいます、神の国の中にいます、天国の中にいます、永遠の命を持って、神の命を持ってます、神の真理を持ってます。それによって私たちはむしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。神様は私たちを変えようとしてくださっている。より良い自分に、最高の自分に、神様がお作りになった本来あるべき私たちの姿に、そのことをヨハネも教えているのかなと思います。そしてヨハネが言っていることは、じゃあそのためにはどうするのか。あなた方が初めから聞いていることにとどまりなさい。で、そのことをおそらくヨハネはちょっと不思議な言葉で、注ぎの油という、聖なる方からの注ぎの油がを受けているから、でその油が教えてくれるって言うんですよ。そして初めから聞いていることにとどまっていなさい。ですからおそらくこれは 聖霊を通して私たちに与えられた教え、福音、広い意味での福音、そしてその教えを指しているのではないかと思います。まあ、聖書を読んでいくと御霊と御言葉というのはつながってますから、それを切り離すというのも無理な話で、そしてそれを切り離して、あ、聖霊がどうのこうのこうした明日っていうのは間違いだと思うんですね。例えばエペソでパウロは、御言葉は何かというと聖霊の御霊の剣だって。ですから聖霊は、神様の霊は御言葉を使う、用いる。で、ヘブルの手紙の4章ではそれがこう戦う剣としても、悪魔と戦う時には私たちは必要ですけれども、私たちの内側を癒すためにはその外科医のメスのように諸刃の剣よりも鋭く、なんていう言葉もありますから、そういうふうにも用いられる。またエペソの5章で聖霊に満たされなさいという言葉、エペソとコロサイの手紙っていうのは平行にこう書かれている部分が多いんですね。そしてその御霊で満たされなさいという部分と並行しているコロサイの言葉が、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むように。ですから聖霊に満たされるということはこういうことってある、具体的にはこういうことってありますよ。神様の御言葉で自分の心を満たさないで聖霊に満たされようっていうのは不可能であるということだと思います。ですから、そして、私たちが聖書というものを手にしていますけれども、持っていますけれども、その背後に御霊の働きがあるんですよ、これを私たちに与えてくださったのは聖霊の働きですよというのが第二ペテロの1章の21節で、予言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に浮かされた人々が神から受けて語ったものですよ。ですから聖霊の言葉であり神様の言葉である。ですから普通の言葉とは違うんだということですね。そこに命があり力があり、そして、聖霊の、役割というのはイエス様のことを私たちに教えることなんですね。イエス様が教えられた全てのことを思い起こさせて、でそのために聖書も与えられたということです。そして私たちはどのようにして神を知ることができるのかということで、これはイエス様が弟子たちをから離れていく前の話ですね。ヨハネの14章ですから、もう少しですから十字架の前の晩ということになりますか。その時にイエス様がと弟子たちが話している時に、ピリポは父を見せてください、そうすれば、私たちは満足します。モーセの体験とかは考えたのかもしれないですけど、モーセは少しだけこう見せてもらったようなところ、シナイ山の上に行ったりしてありましたけれども、イエス様がピリポに言われたのはこういうことですね。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らなかったのですか。あなたは道を、父なる神を旧約聖書で神と呼んでいるお方を知ってるはずだよ、見てるはずだよ、どうしてですか。私を見た人は父を見たのです。私たちが神様を見たいなら、知りたいならば、イエス様を見ればいいということです。そうすればわかる。本当にわかるのかなっていう、それでこういう言葉もあります。これはヘブルの1章の3節ですけれども、イエス様はこういうお方ですということを簡単に書かれている箇所なんですが、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、 イエス様を見れば大体わかりますっていうようなことを言ってないんですよ。完全な神の本質の完全な現れである。これはすごい言葉ですよ。すごい主張ですよ。ですから私たちはイエス様が言われるように、私を見た者は父を見たんですよって、そして私が人となってきたのはあなた方がそれを見られるように、見ることができるように、分かるように来たんですよっていうことですね。そしてその力ある御言葉によって万物を保っておられるって、作られただけではなくて保っておられるっていうことも書いてあります。そして今は神の御座に御子と一緒に座っておられる。ですから聖書の神というのはイエス様が示してくださった神です。そして聖書の神というのはイエス様を送ってくださった、使わせてくださった神です。そしてですから三位一体という、そういう人間の頭ではそれぐらいの、そういう言葉でしか説明できないような、そういうお方であるんだ。そしてその方が私たちに与えてくださろうとしているのが永遠の命であるんだ。どうやってその永遠の命というものは私たちはそれを受けることができるんですか。それをイエス様はヨハネの17章の3節で、永遠の命とは唯一の真の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。で、繰り返し言いますけれども、知るということは、聖書でいう知るということは単なる知識ではないということですね。交わる関係であり、親密なその交わり関係であるんだ。ですから信仰というのを私たちは親しい交わりというふうに書いてもいいぐらいだと思いますね。常に括弧信仰括弧親しい交わりっていうイメージを頭に入れておいてもいいのかなというふうに思います。そしてじゃあどうやってその交わりに入るんですか。それは第一ヨハネで、この手紙でヨハネが説明してくれます。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。これは言葉を通して使えるということですね。そしてあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。ですからヨハネが伝えた、人たちが私たちに教えてくれた、与えて聖霊を通して与えられたこの御言葉を通して、私たちは御父とそして御子との関係に入るんです。交わり中に入るんです。そしてイエス様も同じようなことを繰り返しになりますが、こう言われましたね。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。とどまる、住む。ですからこれを読むときに私はいつもちょっとこうなんていうか微笑んでしまうというか笑ってしまうというか、要するに私たちはバプテスマを受けたときに賜物として聖霊を受けるというふうに書いてあります。ですから聖霊が与えられるわけです。私たちの地に内住し、住んでくださっている。で、私たちは神様の御言葉を守っているとどうなるかというと、父が住んでくださる、御子も住んでくださる。そうすると私たちの心っていうのはかなりこうなんていうかいっぱいこう 3LDK じゃないですけども、あ、父の部屋、イエス様の部屋、御霊の部屋ではなくて、ですから神様はそういうお方であるということですよね。そしてその方が私たちのうちに一緒に住んでくださる、それは御言葉を通してそれが可能なんですよということを。ですから聖書の重要性というのは繰り返しヨハネも教えているところです。そして私はこのヨハネが 伝えようとしているこうとどまりなさい、御言葉をとどめなさい、あなた方のうちに初めから聞いたことがとどまっているならあなた方も御子と御子のうちにとどまります。そのとどまるという言葉を教えを非常にわかりやすくイメージできるようにイエス様が教えてくださった与えてくださった言葉というのは私はヨハネの15章だと思います。この長くなるんですけれどもちょっと長いですけれどもあのブドウの木の例えなんですよ。これ以上の私はこれ以上こう分かりやすく教えられているそのとどまるという交わりを表している箇所はまだあの知らないですね。これが私にとっては一番分かりやすいとこかな。イエス様が私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように枝が木にこうつながってないと実を結べないよ、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。この関係ですね。私たちはなんか他のものになりたがるところがありますけれども、イエス様は私が木であなた方は枝、そういう関係なんだ。そして、私を人が私にとどまり私もその人たちにとどまっているならその人は多くの実を結びます。そして私を離れてはあなた方は何もすることもできないのです、何もすることはできないんです。私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。これは厳しい言葉なんですけれども、あの本当なんだと思います。イエス様はそう言われるんですから。ヨハネもそのように注意しています。パウロも注意しているわけなんですけれども、ですからその、もしとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れてしまいますよ。それはそうだと思います。枝が木につながってなければ枯れてしまいます。そのことをイエス様は言われています。ですからとどまるということは大事なんです。そして人々がそれを集めて火に投げ込んで燃えてしまいますよ。普通そうなります。あなた方が私にとどまり私の言葉が、ここでまた言葉が出てきます。私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられますよ。そういう関係ですよ。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって、弟子には訓練が入ってますよね。弟子になることによって私の父は栄光をお受けになります。ですからとどまるってのはどういうことなのかな、難しいな、いや分かんないなって言ったら、そのブドウの木を考えればいいんです。私たちは枝です。イエス様は木です。そして私たちは清められるということがをその木に例えると、あそうかなっていう、もし私が枝であって問題がある、少し病気であるっていう枝であると、枝では何もできないんですけれども、木につながっていればその木のなんていうか、こう、まあ、人間の体だと血液ですけれども、それが回ってきて、あるいは樹液が回ってきて、そしてその悪いところを清めてくれる、癒してくれる。そしてつながっている限りにおいてその木の力によって私たちは元気になる、健康になる、実を結べるという、そういうところかなというふうに思います。そして木と枝というところで私たちが考えたいことが一つあります。これが最後です。それはこういうことなんですね。枝の持っているものは、私たち枝ですよ、枝が持っているものは全部木のものです。木につながってるんですから、何を持ってても、ですから皆さん、あれも私の持ってるあれも木のものなのかななんて、なんて 私のものだと思ったけども、木のものかなっていう。でも次がすごいことなんですよ。木の持ってるものは全部枝のものなんです。つながってるんですから。木の強さ、そして命、すべてのもの、恵み、それは木が持ってるものは全部枝のものなんです。ですからそれはありがたいことだな、それこそ恵みだなということをですね。そして私たちは、永遠の命を持っていても、この世の中に、生きる限りいろんな問題にもぶつかります。ですから永遠の命を持っていればもう人生問題なしということではなくて、ですけれども永遠の命を持っていればどんな問題にぶつかっても負けないんですよ。もう勝ってる、イエス様が勝ってくださった、その方と一緒に、その方につながっているということですから。ですから私たちはイエス様にしっかりつながっていなくてはいけない。そして問題にぶつかるけれども、永遠の命というのはつながっている命ですから、どんな問題にぶつかってもイエス様が一緒におられる、一緒に私たちはその問題と戦う、対処する、いつもイエス様が支えてくださる、そして乗り越えていくんだということだと思います。それでは最後に、このヨハネの、これは24と25だけだと思いますけれども、ご一緒に読んで終わりにしたいと思います。ではお願いします。あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と道のうちにとどまります。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。お祈りします。愛する父なる神様、今日はヨハネの手紙の中で私たちが普通に読んでしまいますけれども、驚くべき言葉もありました。これこそ、あるいはこれが永遠の命ですよという言葉です。それはあなたにとどまっていること、そして初めから聞いているあなたの教えにとどまっていること。そうすれば私たちはあなたと共にとどまり、永遠の命、それが永遠の命ですよということを学びました。そのどうぞ素晴らしさを私たちがしっかりとかみしめ、そしてその理解をどうぞ深めてください。そして喜びを、感謝を深めてください。そして私たちをあなたの子供たちとして成長させてください。しっかりとあなたを信頼して訓練を受けながら、リハビリを受けながら成長していくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。